Cinemano Himitu.
しました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の第9回です。前回第8回配信分の冒頭で話をさせていただいた大腸がん検診に引っかかったという話、いわゆる大腸がん検診は便の中に血液反応があるかどうか調べるもので、僕は陽性だったわけですね。というわけで精密検査、大腸カメラを体にぶち込んで調べる必要がある。いや、やりましたよ、大腸カメラ。結論を言えば、やはり大腸の中にポリープがあり、精密検査を受けておいてよかったねという話なんですが、本当大事ですね。健康診断、先延ばしにしておけば取り返しのつかない事態、いわゆるポリープの癌化を招いていたかもと思うとヒヤリハットですよ。まあ大腸カメラは新世界の扉を開く体験だったんですが、その受けた病院がちょっと変わっていて、カメラがぶち込まれるために後ろに穴の開いたトランクスを履かされて病院内の待合室で順番を待っていたんですね。すると気づくわけですね、その病院の内装というか装飾に。病院なので薬なんかを冷やすための冷蔵庫やら、血を洗い流したりするのかな、台所だとか。そして壁一面猫の写真だらけなんですね。どこ見てもB5 サイズに引き伸ばされた猫の写真が貼ってある。紙袋に入ってこちらを見ている猫ちゃん、並べられたワイングラスをすり抜ける猫ちゃん、クッションの上で丸々猫ちゃんなどなど。大腸カメラを受ける前の絶食のせいか、おどけた猫ちゃんの可愛らしい写真に恐怖心が。平常時だな、あら可愛いと思えるんでしょうが、まるでヒッチコックのベイツモーテルやトビー・フーパーの悪魔の生贄の家にいるような気分になってくるわけですね。本当健康第一です。さあシネマの秘密第9回始めます。今回紹介したい映画はローグワン、スターウォーズストーリー。本作はディズニー仕切りのスターウォーズ映画第2弾になるわけですよね。というわけで前提として、ディズニー仕切りでは前作にあたる映画スターウォーズフォースの覚醒の感想をまず話しておきたいと思います。映画スターウォーズフォースの覚醒はシリーズ7作目、生みの親のジョージ・ルーカスの手を離れて制作された映画。まああれこれ話題に事欠かない作品ですが、公開からもう1年経ちますし、ネガティブなことを多少言ってもいいのかなと。正直期待していたのは王道の娯楽作品、なんか映画フォースの覚醒は違いますよね。変化球というか、なんだろうね、肩透かし感がすごいあったような気が。この肩透かし感というのはいくつか挙げてみると、まずエピソード7と言っておきながら物語が停滞している。まるでエピソード 6.5 ぐらい。新しい主人公のレイが図らずも冒険の旅に出ましたくらいですよね。最後の最後で これから運命が動き出す。これには遅いよと感じてしまった。ハンソロとレイヤー以外はどのキャラクターも顔見せ程度、ただ出しました、ただ出てますって印象。次に悪役、本作のダース・ベイダー的な存在であるカイロ・レンはメガホンを取った J.J. エブラムスの他の作品での悪役と変わらず、主人公を涙目で追い詰める。そうか、本作でもやっちゃうか。絶対的な悪っていう感じはやんないんだ。これも自作に期待ですねってなっちゃう。あとあれ、細かい説明はスピンオフや続編でという感じをすごく受けた。これは考えすぎなんだろうけど、とにかくモヤモヤする。C3PO の腕が赤いとか何？その理由を知るために小説を一冊読めっていうの？スターウォーズってもともとそういうものと言われたらそうなんだろうけど。そうは言っても、冒頭のオープニングクロールや R2D2 とルーク・スカイウォーカーの登場場面には泣かされました。まあ、良くも悪くも次回作に期待ですねって話。これが映画「スター・ウォーズ・フォースの覚醒」の感想です。ディズニー仕切りの「スター・ウォーズ」映画に対してあまりいい感情を持ってないというのが伝わったかなと思います。では本題である、ローグ・ワン・スター・ウォーズ・ストーリーについて話していきますね。物語の時系列的には、エピソード3、シスの復讐と、エピソード4、新たなる希望の間の話で、あらすじは多分、エピソード4、新たなる希望のオープニングクロール読み上げれば済むと思います。オープニングクロールは、あれですね。シリーズ定番の映画序盤、あのせり上がってくるテロップのことですね。というわけで、読み上げますね。遠い昔、遥か彼方の銀河系で、時は内乱の最中、凶悪な銀河帝国の支配に反乱軍の秘密基地から奇襲を仕掛け、帝国に対し初めて勝利を収めた。さらにその戦闘の合間に、反乱軍のスパイは帝国軍の究極兵器の設計図を盗み出すことに成功。それはデススターと呼ばれ、惑星をも粉々にするパワーを持つ宇宙要塞基地だった。凶悪な帝国軍に追われながら、レイヤ姫は盗み出した設計図を手に故郷へと急いだ。人類を救い、銀河に自由を取り戻すために。とまあこんな感じです。オープニングクロールで語られていこう。話に出てこない反乱軍のスパイは何者なのか、またその後どうなったのかというのが本作では語られるわけですね。まさにスピンオフって感じです。感想をまず手短に言えば、面白かった。というか、好みなんでしょうね、この手の話が。いわゆるスパイものですもんね。それも、007的な、男のロマン的な、冒険活劇のスパイものではなく、大国の思惑に翻弄されながらも、信念を貫いて散っていく、ジョン・ルカレ的なスパイもの。体制や国家は、個人の考えや思いなんかを平気で踏み潰していく。それに対して勇気を振り絞り必死に抵抗する。観客は結末を知っているけど、過程は知らない。その過程にフォーカスを当てているんですよね。これってスター・ウォーズ世界における歴史秘話ものとも言えますよね。いや、いいですよ。本作の監督はギャレス・エドワーズ。モンスターズ地球外生命体で注目を集め、2014年版ゴジラに抜擢された人ですよね。このギャレス・エドワーズの演出はアンチカタルシス的なのが特徴だと思ってるんですが、具体的にどういった演出かというと、2014年版ゴジラで主人公の息子の乗るスクールバスが避難中にゴールデンゲートブリッジでゴジラとアメリカ軍の戦闘に巻き込まれる場面が分かりやすいと思います。ゴールデンゲートブリッジは渋滞していて、このままではスクールバスごと 橋は崩落してしまうかもしれない。その時、スクールバスのドライバーのおっちゃんはアクセルを吹かし、猛スピードで橋を突っ切っていくんですね。すごくヒロイックな場面。スクールバスに乗った子供たちを助けるための行動。しかし、描写としてはヒロイックに描いてないんですよね。ドライバーのおっちゃんは汗を滝のように流し、必死の形相でアクセルを吹かすんですよね。いわゆるハリウッド映画的な、やってやるぜという楽観的な雰囲気ではないんですよね。見てる我々には、ドライバーのおっちゃんの行為は自殺行為のようにも映る。悪く言えば、盛り上がりに欠ける描写にも映るんですが、本作「ローグワン」は前編、このアンチカタルシスが貫かれている。これ多分、ギャレス・エドワーズ以外の人が撮っていたら、全然違う映画になってますよ。本作の主人公であるジン・アーソを演じるのはフェリシティ・ジョーンズ。彼女の芝居を見たのは、打ち切りスパイダーマン映画こと「アメージング・スパイダーマン2」が初めてで、フェリシティ・ジョーンズは悪役ハリーの秘書を演じていたんですね。ちょっと驚いたのが、その作品バランスを壊すほどの可愛さ。もちろんヒロインであるエマ・ストーンも可愛らしかったとは思うんですが、そして本作でもフェリシティ・ジョーンズの可愛さは全開です。正直、その可愛さのせいで、彼女の演じるジン・アーソが10年以上アウトロー生活を送っていたというリアリティを一切感じなかった。これはちょっとミスキャストなんじゃないの？トム・クルーズのミッションインポッシブルに出演したレベッカ・ファーガソンや元祖ドラゴンタトゥーの女ことノアミ・ラパスみたいな女優さんのが合うんじゃないの？なんて見ながら思ってたんですが、これはポスターとかで使えてるから言ってもいいと思うんですが、後半、ジン・アーソが帝国軍の目を欺くためにタイ・ファイターのパイロットスーツを着るんですね。ポスターだとがっつり顔出てますが、映画本編ではヘルメットもかぶるんですね。そしてあれですよ、本作で初めて知ったんですが、タイファイターのヘルメットって目のところゴーグルがスライドする構造になってたんですね。バイクのフルフェイスみたいに目が出るというわけで、タイファイターのパイロットスーツ、ヘルメットからフェリシティ・ジョーンズの目だけが出てる姿でしばらくスクリーンに登場するわけなんですよ。このいでたちがもう可愛すぎるわけですね。正直、ゴーグルをちゃんとしなさいと注意したくなるほど。可愛すぎて帝国軍に絶対バレるから。アウトロー感がないだとか思って悪かったと。さすがギャレス・エドワーズ。外しません。もうこの場面の可愛さ、必見です。そして、ローグワンの面々を演じた役者さんで取り上げたい人がもう一人。男の子はみんなドニー・イエンの演じたチアルートにぞっこんだとは思うんですが、映画館からの帰り道に「フォースと共にあらんことを」とつぶやきながら帰った人が多数発生しただろうと感じるくらいのいいキャラクターでも、それではないんですね。元帝国軍パイロットボーディ、このキャラクターがすごい良かった。帝国軍の貨物船を運転してただけで、おそらくは戦闘体験なんてそれまではなかっただろうキャラクター。彼が勇気を振り絞って一つ一つ行動しているのがスクリーンを通してひしひしと伝わってきましたよ。演じたのはリズ・アーメット。彼はミーラー・ナーイル監督の映画「ミッシング・ポイント」で主役を務めていたんですが、この「ミッシング・ポイント」はアラブ社会に暮らす人たちの思いを描いたいい映画なので、ちょっと紹介しておきますね。こんな感じです。パキスタンからアメリカへと渡り、ビジネスマンとして成功するも、 ニューヨークの世界貿易センタービルが崩れ落ちるのとともに転落していく主人公、アラブ人というだけで迫害を受ける主人公、さまざまなモチーフがタペストリーのように練り上げられ、主人公に対して観客もまた疑いの目を持つようになっていく。お前はアメリカを憎んでいる。お前はテロリストだ。これが最後にポンと反転する。映画で描かれるのはパキスタンの内情だけど、アメリカだけではなく、パキスタンもギスギスして息苦しいんだなって気づかされる。とまあこんな感じの話です。余談を一つ、本作「ローグ・ワン・スター・ウォーズ・ストーリー」は究極兵器デス・スターの設計図を盗み出す話なんですが、このポイントには触れてくれなくてちょっと残念でした。それは何かというと、第二デス・スター問題ですね。スター・ウォーズシリーズでデス・スターって2機登場してますよね。1機目初代デス・スターは今作でも登場するわけですが、時系列的にはエピソード2で設計図が登場し、エピソード3で建造中、エピソード4で稼働中。エピソード3で赤子だったルークとレイヤがエピソード4では成人になってるわけですね。初代デススターの建設には結構な時間がかかってる。なのにエピソード6ジェダイの復讐で2機目第二デススターが建造中ではあるんですが、唐突に登場するんですよね。一体いつから準備してたの？少なくとも初代デススターより第二デススターの方がでかいって設定。だから結構前から準備しないと無理じゃない？初代デススターと同時進行で第二デススターを建造してたの？ジョージ・ルーカスがエピソード3で初代デススター建造中と描写したことで生じた問題、これが第二デススター問題。明確な答えみたいなものは本作ローグワンスターウォーズストーリーでは描かれないわけですが、まあこんなことは些細なポイントで別にどうでもいいっちゃいい話なんですが、でもなんとなくそうじゃないのか、なぜ第二デススターがすぐできたのかについては想像できる感じにもなってる。デススターの武器である惑星を破壊するレーザーの射出に必要なクリスタルの産出地である惑星ジェダ、そこの制圧に思いのほか時間がかかり、制圧しても本作ローグワンで描かれたようなフォレスト・ウィテカー演じるソー・ゲレラによる頑強な抵抗運動が続いたから初代デススターの完成に時間がかかる。第二デススターではそこまでの抵抗がなかったのですぐに建造できた。はい、ここでまた疑問が出てきますよね。第二デススターは惑星エンドアの軌道上に建設してますが、そのエンドアで暮らしている種族はスターウォーズの銀河系最強であるイウォークたち。初代デススターよりもっと時間かかりそう。第二デススターはどのタイミングで作り始めたのか、どうやって工期短縮できたの？これが第二デススター問題ですね。こういうことを考えるとキリがなかったりするんですが、スターウォーズシリーズの面白さってこういう様々な問題を自分なりに読み解こうとする面白さでもありますよね。さあ、ローグワン、スター・ウォーズ・ストーリー。映画自体は好みで、スター・ウォーズシリーズ屈指の出来だと思うんですが、ちょっとどうなんだろうと思う箇所があったので、そのことについて語っていきたいと思います。それはワープ描写についてなんですが、スター・ウォーズの斬新さ、革新さの象徴とも言えるのが宇宙船 ビレニアム・ファルコン号。そのビレニアム・ファルコン号がワープ、光の速度以上の速さで宇宙を飛ぶ描写。ジョージ・ルーカスは宇宙船のフロントガラスに映った星々が進行方向の一点に集中していくという描写で表現したんですね。この先進的な SF 描写にエピソード4公開当時の観客は熱狂したわけですよね。ジョージ・ルーカス自身も手応えを感じていたのか、ややこしいんですが、制作順的にはエピソード4以降ではあるけど、時系列的には過去の話であるエピソード1、2、3、宇宙船によるワープを描かれても、その一点に集中していくワープ表現は採用してないんですよ。制作順で考えれば、エピソード1、2、3はもっと洗練された描写でワープ表現をアップデートできたはずなのに。いや、実はあるという意見をお持ちの方がおられましたら、このポッドキャストへメール、もしくはツイッターアカウントのシネマの秘密までご連絡いただけたら幸いです。まあ、ワープ表現は採用してないという前提で話を進めますね。つまり、制作順にエピソード4からスター・ウォーズを見ても、時系列順にエピソード1、2、3、4とスター・ウォーズを見ても、そのエピソード4のワープ表現に観客が驚けるように構成されている。これはジョージ・ルーカスの演出ですよね。で、今回のローグワンなんですが、物語の時系列的にはエピソード3「質の復讐」とエピソード4「新たなる希望」の間の話、一点に集中していくワープ表現やってるんですね。結構さらっとではあるんですが、今回のローグワンでマニアックなことを言えば、デスターの発射するときレバーを押して発射するわけですね。このデスターの発射レバーって、ジョージ・ルーカスエピソード4の特別編で確か修正加えてなかったことにしてるんですよね。レバーなんて安っぽいとばかりに。それくらいローグワンってオリジナル映画をリスペクトしてるわけですよね。なのにワープ表現をやるかと。時系列的にスター・ウォーズを見た場合、ルーカスの演出意図であるエピソード4の前にローグワンを見ることになる。すると斬新なワープ表現を見てしまうことになる。しかもエピソード4より洗練された使い方で。これはちょっとどうなんだろう。まあ、ほんと細かい枝葉の話なので、映画本編の面白さがそこで損なえてるわけではないんですけど、自分はローグワン初見で映像表現や話の展開に驚かされたので、今回の感想は内容に踏み込まず枝葉の話をしようと考えたんですね。そのために重箱の隅をつつくような感じになってしまいましたが、本当、ローグワン、スター・ウォーズ・ストーリー、おすすめです。
ポッドキャスト、シネマの秘密を聞いての感想やご意見、ダメ出しは、
iTunes Store
のレビュー、
TuneIn Radio、SoundCloud、Tumblr
のメールフォーム、
Twitter
アカウント、
@CinemaNohimitsu
までお願いします。
こんな感じで、ローグワン、スター・ウォーズ・ストーリー、紹介させていただいたんですが、どうでしょう。本作は、スター・ウォーズ実写映画のスピンオフ、アンソロジーシリーズの第1弾と宣伝されてますが、第1弾、これね、違和感あるんですよね。第3弾だろうと。スター・ウォーズ3作目、ジェダイの復讐に登場した小さいクマちゃんことユウォークが主役のスピンオフ映画が2作作られてますよね。ユウォークアドベンチャーとエンドア魔空の妖精、昔見ましたよ。その2作もちゃんとカウントしてあげてよ。なかったことにしないでよ。というわけで、個人的には ローグワン、スター・ウォーズ・ストーリーは、スピンオフ第3弾だと思ってます。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第9回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただき、ありがとうございました。繁栄と長寿を。メリークリスマス。そしてハッピーニューイヤー。
To enjoy the next broadcast distribution.